パッコンパッコン言ってますね。なんでそんなパッコンパッコン言ってんですか。
これ Mac のタッチパッドの音、こういう音なんですよ。
そんな音します？
結構こう、
そんなにパッコンパッコン言うんですか Mac。
パッコンパッコン言うんですよね
Mac ね。
かっこいいですよ Mac。
まあかっこいいのは認めますけど、なんでしょうね、 Mac 使ってるのって今デザイン事務所ぐらいなイメージですけどね、僕は。
そうですね、デザイナーの人は使ってますね、
うん、
でも結構昔ほどもうなんか Mac 至上主義的なこともなくなってきたみたいですけどね。
そうですけどね。なんで、でもやっぱり、
はい、
僕の知ってるデザイン事務所は、
はい、
いやまあほぼ全て Mac って言っていいぐらい Mac ですね、やっぱり。何なんですかね、ソフトなんですかね、
らしいですよ。あとはなんか、なんだったっけな、あの作ったものとそのいわゆる成果品を比べる時の
差
が一番ないみたいですね。
はい、ああはいはい、ああわかりますわかります、色の発色というか。
あ、そうですそうです。
うん、ちょっと確かに Windows はちょっとぼやけた感じがしますよね、 Mac に比べるとかなり。
そうですよね。
ああ。はいはいはい。
なんか、再生利用品でディスクを作ったような感じの汚さがありますよね、なんか。
ああ。まあ、正直それはね、わかります。なんか、なんて言うんでしょう。なんか、適当に、まあ、とりあえず使えりゃいいだろう感は、ありますよね。
そうそうそう、だから一番そういう意味ではやっぱりファンザなどのそういうサイトを見るのにはやっぱり
手が
一番ないというか、
まあ、発色もいいですからね、はい、Windows より。
そうなんですよ。
ああ、でもぶっちゃけ今デザイン以外の人で Mac にこだわる人って
はいはい
なんだろうな、よくわかんないというか、もう言ってしまえば、
うん
うん、やっぱりファッション性は正直強く感じちゃいますけどね。
僕は完全ファッションですからね。
ああ、もうそこまで言い切ってくれれば気持ちいいですけど、なんかいちいち、
うん、
言い訳する人結構いるんで。なんかなっていう。
だってむちゃくちゃ使いづらいですもん、Mac。Windows
で。やっぱり、
うん、
やっぱり僕からすると右クリックが欲しいんですよね。
ああ、そうですね。
あれがないっていうのが、こういう時どうしてんだろうっていつも思ってますから。
どっから、そうですよね。
うん、このショートカットのプロパティ広げたいときはどうするんだろうって毎回思いますね。使ってれば慣れるんですけど。
はいはいはい。
まあ、音楽も結構 Mac の人多いじゃないですか。
多いですね。
で、一時期僕私そっちいたんで一瞬。
ああ。
だからずっと Mac だったんですよ。
そっか、
なんか、
そっか、
うん、そのあるパソコン、
ね、
そうです、あるパソコンが Mac しかないから、別に Mac じゃなくてもいい作業でも Mac 使ってたんで、
うん
うん、だまあ使えないこともないし、その使ってれば慣れるは慣れるんですけどね。
はいはいはいはい。
ああとなんか音がいいですよね、確かに。
あ、確かにスピーカーは、うん、
はい、
もう全然 Windows よりはいいですね。
あの、なんか、クリックした時の、カッ、カッっていうあの、音。
うんうんうん。うんうん。
と、あと今言うか知らないですけど、
はい。
パソコン起動させた時、
うん、
Windows って、
うんうん、
なんかって感じなんですけど、マックマックってあの、うん、ココココココココココっていう、あのね、
確かに確かに、
ちょっと上品なんですよね、その
うん、
なんかスラム育ちじゃないみたいな感じ。
あでもうん、わかります、起動音の違いもありますね。
山手線の内側で生まれましたみたいな感じなんですね。僕からしてみると。
ああなるほどなるほど、
うん、なんかやっぱどうしてもねありますよね、うん、まあ前も言いましたけど、あのマックショップの店員は大嫌いですけど、
まあそうですね、僕もまあ、うん、アップルショップ、
あアップルストアか、アップルストア、
うん、まあこのように僕も全然行ったことないんですけど、
ああはいはい、
1回あるかな、あのちょっとどういうところかなって覗いたんですけど、
なんか、
うん、やっぱりなんか、
うん、
ちょっと、うん、あの人種が違うなと思って、ええ、
なんかね、あの店員同士がすげえ笑顔で話してるのが、うん、なんかもうちょっと、もうちょっと言ったらハイタッチとかするんじゃないかっていうあの感じがね、なんでしょう、なんか腹立つんでしょうね、きっと、
うん、やっぱりね、その、うん、ちょっとこう小綺麗ですし、
そうですね、
うん、なんでしょうね、まあ全然いいんですけど、あれ
いいんですけど ね全然いいんですけど、
いるのは、
うん、まあね、アップルストアいつ行っても人パンパンいますからね、
うん、あれなんでいるんですか、何しに行ってるんですかみんな、故障してるんですかみんな、
そんなには壊れてないと思うんですけど。
うん、
いやまあそのあのなんていうんですか、ウィンドウショッピングが大半だとは思うんですけど、
うん、
でもやっぱりなんか用事があって行って、
うん、
そのなんか整理券的なものをもらうとすんげえ待たされますけどね、毎回。
へー、
うん、まあその単純に絶対数が少ないっていうのもありますけどね。
うん、うん、集中してしまうんですね。
そうそうそう。うん。あれがまた数がもっとわーってあれば、
うん、
絶対あんなことはなんないはずなんですけど。
ああ。
うん。
へえ、でもな、なんか、本当に、まあ、ウィンドウショッピングが、まあ、
うん、
主な人たち、まあ、でもヤマダ電機とかでも見れるじゃないですか、
同じものですからね、売ってるものは。
そうですね、
でもほらヤマダ電機はね、
うん、
なんかあの笑ってる店員がいないですから。そのアップルストアと違って誰一人笑ってないですからね。
あまあ確かにね、うん、その違いもありますね、うん、ちょっと、うん、どっちかっていうとなんか、まあ、Windows 派っていうか、
そうですね、どっちかっていうと、スラムの匂いがしますよね。
しますね。まあ、どっちかっていうと、スラム出身の僕からしても、
はいはいはい。
まあ、なんか、スラム出身の、店員に対応されたくないなんていうのはちょっとありますし、
あまあそうです、わざわざ、どっちかっていうなら一瞬でもそっちの空気を吸いたいみたいなところはね、
まあ、ありますからね、
ありますからね、
まあでもこれから Mac Apple Store にちょっとこうね、通うことって多分想像できないので、イメージができないので、僕もアップル製品使ってますけど、
まあ私も言っても携帯は、うん、うん、iPhone ばっか使ってるし、
ああ、
うん、なんかいろいろ高いとか言いますけど、
うん、
うん、まあ物はやっぱりいいですよね、どうしても
いいですね、うん、
うんうん、それはもう
質は高いですね。
うん、見た目うんぬんは一旦置いといたとしても、
うん、
うん、 まあ本当にストレスはそんな確かにないはないですけどね。
そうだからそのなんていうのかな、僕もうなんていうんですかね、そういうアルミ削り出しが大好きで僕。
ああもう見た目なんですね。
どうしても。
ああまあ正直かっこいいですよ。
ですよね。
うん、かっこいいですけど、僕はやっぱ iPhone4 が一番好きでしたね。あのいたっていう感じの。
ああ。
はい、あの板にガラス貼っただけっていう、はいはいはい、なんで、
すごい、武骨。
そう、武骨な感じの、あれが大好き、うん、モノリスみたいな感じの、あれが大好きだったんですけど、うん、やっぱりね、どうしても薄くしたく、小さくしたくね、
うんうん、
なっちゃうんですよね、どうしても、みんな。
僕も iPhone5S から入ったんで、
はいはいはい。
入りましたけど、その iPhone4、
はい、
かっこよかったですもん、やっぱなんだかんだ。
そうですね、僕も 5S 使ってましたけど、うん、もう4が
へ、
うん、ダメになっちゃったから仕方なくでしたからね。
ああ、でもまあそうですね、 5S 以降はまあ全部クソですから、 iPhone デザインが。
うん、やっぱりこの薄くしたことにより、このレンズがはみ出るっていう、もうなんか、じゃあ薄くすんなよっていうのもありますしね。
なるほど、なるほど。
この、板感がもうなくなっちゃったんですね。どうしても、レンズよりは、レンズを薄くすることはできなかったから。なんか、ね、だったら別に厚くしてもらった方が置くときなんか気ぃつかなくていいのになって思うんですけど。
ああ、そういえばそうですね。
うん。
確かに気ぃ使いますね。
まあな
あ、まあ、スティーブ・ジョブズもね、もう、この世去って何年経ったかわかんないですけど、彼いないんで、
うん。
もう、どうなっていくか、って感じですね。
まあなあ、さ、でも、あ、そうか。やっぱでも今使ってる、仕事で使ってるのってデザイン事務所ぐらいのイメージですね。
ああ。
デザイン事務所って、そのなんていうんですか、事務所もデザイン事務所感があるんですよ。
うん、僕に関してはもうイメージですけど、イメージではそうですね。
もう無理してんじゃないのかなっていつも思うんですよね、デザイン事務所行くと仕事で。
あれ溢れちゃってるんじゃないですか、なんかあれ。
デザインパワーがですか？
パワーが。
ああ、でも。
止めらんないみたいな、なんか。
ああ。その、もうだから、その、うん、なんて、普通の賃貸じゃ、その、うんうんうん、デザイン事務所がデザイン事務所できないから、
はいはい。
結局みんなね、あの、一戸建てとか買ってそこ事務所にしちゃうんですよね、みんな。
あ、はあはあはあ、
そのパターンがすごい多くて、
ああ、
うん、おしゃれなんですよ、やっぱり。一言で言っちゃうと、
うん、イメージではなんかそうですね、ちょっとこう、うん、デザイナーズ的な、
そうそうそう、
建築、うん、みたいな感じですね。
で、
変わった形の、
そう、呼ばれていって、
ええ。
その初めて行ったところって、
うん、
もうおしゃれすぎるから、
うん、
インターホンの場所分かんないんですよね。だいたいカモフラージュになってる。やっぱりデザイン事務所的には、その、うん、インターホンはダサいものの部類なんでしょうね。
なるほど。
隠したいんですよ。
ああ、配線扱いだ。
そうそう、あのないに越したことはないけど、
ええ、
ないと 不便っていうか成立しないから置くんですけど、
うん、
ちょっとなんかカモフラージュしてんですよ。
あ、うん、
だから2回目以降はいいですけど本当にね、本当にどこもそうですね、うん、
へー、
インターホンの場所がマジで分かんない。
デザイナーだから機能はどうすることもできないんでしょうね。
そうでしょうね、デザイン重視ですからね。
デザインでなんとかするっていうことなんでしょうね。
うん、うん、あとそのデザイナーだからって、
うん、
その気だるく話すのもやめてほしいですね。こっちははっきり妥協してやってんですよ。
はあはあはあ、
うん、デザイナーだから、
うん、
その態度許すけど、お前営業やってることは今営業なんだから、
うん、
うん、その営業の態度で来いよっていつも思うんですよね。
へえ、
うん、そのなんでしょうね、絶対に、
うん、
その普通にできるはずなんですよ。
やろうと思えば多分できるでしょうね、うん、
デザイナー前としすぎてるというか、
なんかファッションデザイナーとかもなんか変わった人多いですからね。
ああ、はいはいはい、絶対、うん、もっと普通に
うん
いけるはずなんですよ。狩矢崎翔吾ももっと普通なはずなんですよ。やっぱり、
うん、
狩矢崎が狩矢崎であるための、
うん、
やっぱり意識はしてるはずじゃないですか。絶対
してると思います、うん、
あのキャンドル・ジュンだってはいって言えるはずなんですよ本当は。うん、でもやっぱりキャンドル・ジュンだから、
はいはいはい、
キャンドル・ジュンって何ですかね、悪口にしか聞こえないんですけど、
もうもはやネーミングというか名前が悪口になってるみたいなところもありますからね。
そのすごく気になるのが1個が、周りが言い出したのか、
うん、
自分で言い出したのかっていうので、かなりその、
うん、
僕らの順に対する見方が変わってくるじゃないですか。
ああ、まあ確かに、
うん、周りが言い出したんであれば、
うん、
お前いじられてるぞっていうのがまず一個と、
はい、
自分で言い出したのであれば、
うん、
結構痛いやつっていう。
ああ、
うん、
ああ、あれもなんかデザイン性から来る何かなんじゃないですかね。
そうなんですかね、もうほら
逆張りというか、なんていうか、
パリコレとか見ると、
うん、うん、
もう行き過ぎちゃってて、
うん、
全員ふざけてるとしか思えないじゃないですか。
そうですね、
うん、ふざけた服を着た背の高い女の人が歩いてきて、
うん、
みんなで拍手して写真撮ってるって、
ああ、
うん、あれはもう全員がふざけてるとしか思えない。あれはでも僕らはそこの世界にいないから分かんないだけで、
うん、うん、
そのキャンドル業界があるのかどうか僕は知らないですけど、
うん、
何ですかキャンドル・ジュンって。
少なくとも、
はい、
まあその一般常識から外れた、そのキャンドル・ジュンさんのいびつさっていうのはもう完全に広末涼子は晒したっていう、
ああ、
そういう実情はありますよね。広末涼子がキャンドル・ジュンと結婚さえしなければ、
はいはい、
こんなことまでにならなかった、
ならなかったですよね。
ですから、
その、すごく気になりますよね。広末がどこでキャンドル・ジュンを見つけたのか。
そう言われればそうですね。普通に生きてたら、キャンドル・ジュンと会うとか、キャンドル・ジュンって耳にすることって多分ないでしょうからね。
そうですよね。その、
うん。
キャンドル・ジュン、キャンドル・ジュンって、
ええ。
キャンドルで飯食ってんすか？
ここからは全部想像になりますけど、そうなんじゃないですか、はい、基本的には。
キャンドルを、
うん。
売っているのか、
うん。
キャンドルを使って何かその、
うん。
表現をして、
うんうんうん。
どうやって食ってんだ。
どっちでしょうね。そうやって言われると、まあでも、うん、例えばバンドとかアーティストが、
はい、
例えば CD のアルバム作ったとして、
はい、
そのアルバムに自分たちのバンド名をつけたとするじゃないですか、アルバムの、
ああ、はあ、はい、はい、まあ、
そういうパターンってあるじゃないですか。
よくあるよね。はいはい、あります。
そういう時って大体気合入ってるはずなんですよ。
ああ、まあまあ、そうですね。それはそうですね。うん、はい。
自信作的な。
はいはい。
とか自分のね、大事なものに、こう、なんなら自分の名前にキャンドルをつけるってことは、
はい。
まあ、キャンドルに対してはまあよほどのことがあるとは思うんですよ。キャンドル・ジュンも、
キャンドル・ジュンは自分のことをキャンドル・ジュンって認めてるんですかね。
だって名前がキャンドル・ジュンですからね。
だってキャンドル・ジュンが、キャンドル・ジュンですって言ってるの聞いたことあります？
ないっすね。
ですよね。
なんだ、キャンドル・ジュン、キャンドル・ジュンが喋ってるとこ見たことあるのかな。キャンドル・ジュンって、
これはな、まあそれもないですね。
キャンドル・ジュンってこの世に存在するんですかね。
キャンドル・ジュン YouTube やってないかな。
なんかなんとなく感覚ではやってそうですけど。
今週は水たまりボンドさんに来てもらいましたとか言ってんのかな。コラボとかしてんのかな。
そうですけど、いや、すごいですね、キャンドル・ジュン。でも
なんかインタビューとか読んでみたいですけどね。
ああ、
あるんですかね。
そこまではこう、なんか
業界雑誌みたいな、
なんていうのかな、キャンドルのですか、
なんか月刊ろうそくみたいな。
もうどうなんでしょう、すごいニッチですけどね。
毎月書くことあんのかな、ろうそくに対して。
いやー、ネタはそんあるのかな、あるとは思えないですけど、まあでもまあ何でもね、その
まあまあでも
ディープかもしれないですから。
まあでもね、そのどんな業界にも必ず300人は好きな人がいるっていうぐらいですからね。
ああ、なるほど。
なんだろう、どうやって食ってんだろう、すっげえ気になるな。その別に月曜から金曜は害虫駆除の仕事してるとかではないですよね、絶対に。土日ちょっとろうそくやってますみたいな。
同人活動的な感じですか。
まあ同人というか、
うん、
うん、まあそうなっちゃう。だって、 ろうそくだってどんなすごいでかいの作ったとて、
うん、
そんなね一本何万円もするの、
あ、
売れると思えないですし、
なんかそうやって考えるとやっぱなんだろうな、狩矢崎翔吾はその花の世界の一端は見せてくれたという意味では、
あ、まあそうですね、
うん、認知を広げてくれたっていうところではやっぱ仕事はしたって感じはしますね。
まあでも分かるじゃないですか、
うん
うん、狩矢崎さんだったら。
そうですね、
うーん、
ちょっとキャンドル・ジュンに関しては声帯もあとはなんかキャンドルっていう、なんだろうな、その業界の奥深さのその一端もなんか、うん、あんまりこう降りてきてないので、ちょっと謎、ミステリアスに包まれてますよね、うんうん、
そうですね、ちょっとああなんかインタビューとかまああるんだろうな。
これ全然悪口じゃないんですけど、
はい、
なんかすごかったり、はい、なんか面白かったら、
はい、
なんか届いてくるはずなんですけどね、大体。
ああはいはいはい。
キャンドル・ジュン本人のこととか、あとはまあキャンドルに関することとか、まあ、広末涼子が門扉を広げたっていうねところで言えばものすごい影響力ありましたから。
そうですね、そのうん、まああれと結婚したっていうのは本当にただものじゃない感がやっぱ出ましたからね、一気に。
ちょっとね、そのある一方ではその色物好きかというね話も出てるぐらいですから。
うん、まあでもほらそのエグザイル的な方に行かなかったってのはやっぱり評価は一定の評価はやっぱしてますよ。
確かにね、うん、うん、
やっぱ僕らの広末、いや僕らの世代ですからね、うん、
あそうですね、うん、完全に
一個格をやっぱ上げたなっていう、
うんうんうんうん、うん、
その納得のいく結婚ですよね。
なんかそのまあ広末涼子はまあ可愛い綺麗ですけど、
はい、
まあ、それだけじゃなかったっていう、ね、
そうそうそう、うん、
やっぱ一個やっぱポテンシャルもやっぱあったんだっていうところではちょっと嬉しいですね。
そうですね、素敵な、うん、うん、素敵な結婚ですねあれは。
いや本当そうだと思いますよ。
うん、
だからキャンドル・ジュンが頑張らないとってとこはありますよね。
ああ、うん、あとあれですね、あの吉田戦車と伊藤理沙が結婚したのも僕の中で素敵な結婚ですね。
ああ、うん、
その業界、
確かにそれは、うん、
うん
うん、ちょっと僕も昔知った時に、
うん、
へえと思いましたね。
あれもいい結婚ですね。そのなんていうか、
うん、
なんていうんでしょう、その恨みそねみが全く出ないというか、
うんうんうん、
うん、
いや本当あれはうん良かったですね。
伊藤理沙、
うん、
めっちゃいい人ですから。
あ、そうなんですか。
守秘義務に関わるんで、あんまり詳しくは言えないですけど、
はいはいはい。
僕はあの二人の家知ってるんですよ。
へえ。
その、ファンって、まあファンでもありますけど、
うん、
あの、仕事で、まあ知ってるんですね。
うん、ほうほうほうほう。
忘れた頃に行くんですけど、 一回、
うん、
その家の前に、不在表ってよく荷物の不在表あるじゃないですか。
うん、ありますね。
が落ちてて、
うんうん、
で落ちてるなぐらいに僕は思ってて、
うん、
で勝手にそういうの見るのってまずいじゃないですか。
うんうんうんうん、
だからまあほっといたんですね。
うん、
そしたら伊藤理沙がそれに気づいて、
へえへえ、
拾って、
うん、
それがどこどこのって見て周り一生懸命探してポストに入れましたから、
めちゃくちゃいい人じゃない
ですか。めちゃくちゃいい人だなと思って。
へえ、あ、それはいい話っすね。
いい、うん、いい人ですね。
へえ、
うん、吉田選手は見たことないんですけどね。
あ、はあ、はあはあはあ、
うんうん、
あ、いいな。やっぱそういうなんか
ありますよね。
そういうことをしたり、まあ、そういうことする人ってやっぱこう人づてに、
はいはい、こう
伝わるもんなんですよね。うん、キャンドル・ジュンと違って、
うん、何なんですかね、あの人本当に情報がないっていうか、
うん、まあ、ただ一個も人づてにね、
うん、何も聞こえてこないですから。積極的に取り入ってないっていうのもあるんですけど。
ああ、
うん、
いや決して僕キャンドル・ジュン嫌いじゃないんですよ。
僕も別に嫌いじゃないですよ、むしろ好きぐらいですよ。
うん、
うん、何にも知らないのに。
なんか知りたいですよね。まあ知りたいけど、うん、情報をこうね捕まえに行くぐらいまでにはなってないので。
そうですね、
うん、
なんか確かにその一瞬見ただけで、
うん、
勝てないとは思いましたよね。
あ、
なんかもう凄みはやっぱりありましたよね。
うん、確かに、なるほどね、うん、そうですね、うん、
びっくりしましたからね、その広末が結婚ってのもびっくりしましたけど、
うん、
お相手がキャンドル・ジュンっていう、
あ、
うん、まず誰っていうのと、
うんうん、
キャンドル・ジュンっていうので、うん、その広末が結婚を上回ってきましたからね、その
確かに食った感はありますね。
そうですね、もう消されましたからね、
うん、
完全にそれ上回ったから、うん、そのだから、うん、誰だよみたいな、そういうショック感はなかったというか。
ああ、
うん、
ああ、
これがまたなんかその変な、
うん、
なんだろう、小比類巻みたいな、そういうなんか中途半端な、なんかそのコーヒーがいけるんならみたいな、やっぱりありますから、
うん、あ、
うん、やっぱそこでやっぱ上回ってくるっていう、
うんうんうん、
うん、それやっぱ一瞬で、あ、勝てないっていう本能で分かりましたよね、うん、
まあそうですね、うん、僕もその広末涼子がキャンドル・ジュンと結婚したっていうのをこうねニュースで知った時に、
うん、
やっぱあーあああと思ってあ、もうこの先一生未来永劫、
はい、
あの広末涼子を彼女にすることはできないんだなってもう思いましたから
そうです、もうなん、そうですね、なんていうか、うん、もう細胞レベルで違うなっていう、
うん、100% 自分選んでくれないだろうなっていう。
そうですね、キャンドル・ジュンに行く女ですからね、うん、
そうそうそうそうそう、うん、
ああ、
いやでも思いますね、そのああいうキャンドル・ジュンしかりですけど、
はい、
僕もまあどっちかっていうとその一般人ですけど、その例えば人に変わってるねって言われることってまあまあある方なんですよ、
はい、
ただねやっぱりキャンドル・ジュンとかそういう人たち見ると、
うん、
どれ れだけ自分普通なんだって思いますから。
そうですね、
うん、普通だなって思いますもん。
キャンドル・ジュンのエピソードトークとか聞いてみたいですね。なんかありましたっていう。
そうですね、なんか飛び出してきそうではありますね。
なんか面白い話じゃないですけどっていう枕言葉をつけてすんごいのいっぱい出てきそうな、うん、ああもう勝てないわっていう。
ああ出てきそうですね。
うん、
嘘つくしかないですもんね。
嘘つくしかないですね本当に。
いや本当そんなに勝てるエピソードなんか多分、うん、僕多分持ってないな。
多分
全部イメージですけどね。
嘘ついたとして、
うん、
で嘘言って、
うん、
でわあすごいですねってキラキラした目で見られた日には順にあもう多分俺身投げするかもしれないですその帰り道ああ何やってんだろうっていう。
それはいかんですね、
うん、その危険性もやっぱり考えておいた方がいいっすよ。もう弱くてもいいから本当のことを。
そうですね、言った方が嘘はつかないっていうのは大事ですね。
やっぱり明日キャンドル・ジュンと1時間2人きりになるかもしれないっていう危機感を常に持っとくぐらいの方が
なるほどね、
いいのかもしれないですね。
いやそれはすごく大事なことのように思いますね。
今だもう明日俺会うってことが今決まったとしたら、もう間に合わないですからね。今日やっぱボヤボヤしてましたから、それを考えると
ボヤボヤしてたから、
だからもし月曜日キャンドル・ジュンと1時間2人きりになるってことは僕明日必死になりますから。
まあ一夜漬けですけどね。
一夜漬けですけどやっぱりそれやるとやんないじゃん、もう天と地ですから。
全然違うだろうな。
だってどうします、明日もしキャンドル・ジュンと1時間差し
で
話す、でその沈黙はダメってことを、
はいはいはい、
なったとして、どうします、なんかあります。
だから
1時間場を持たせる、
まずはできることとできないことを考えて、
はい、
多分僕はですけど、
はい、
やっちゃいけないことを多分自分に課すと思いますね
どういうことですか。
例えば明日コーヒー類
コーヒーじゃなくてコーヒーは関係ない、
キャンドル・ジュンとね、
はい、
1時間なんか一緒になるっていうのは確定したら、
はい、
まあ本当にできることからもう多分ちっちゃいことから考えると思います。例えば
ちっちゃい
こと、もう腕は組まないとか足も組まない、
ああはいはい、
もじもじしないとか、
まあまあ、
もじもじしないぐらいはいいかなみたいな。目はなんか2、3秒以上は見ないようにするとか
決めるんですか、わざわざ。
決めますね、決めとかないと多分
やっちゃうってことですか。
やっちゃいますね僕、嘘つきますねだから
そう考えたら
どっかで心のどっかで、
はあ、
広末取られたっていうのはありますから、
まあ、
どこまで行っても、
気をつけなきゃいけないのは絶対広末の話しちゃダメですね。
ダメですね、それも多分しないかな、あえて
そこだけはやっぱ俺一番気をつけるかもしれないですね。
むちゃくちゃしたいですけど、
どうするかな、
やれることあるかな
今話せること。その要は場を持たす、本 当に明日会うことになって1時間って想像したときに、
うん、
あるかな。
エピソードトークには絶対持ち込ませないですね。
ああ、
嫌な予感しかしないんで。
でももう持ち込むしかなくないですか。嫌な予感しかしないですけど。
はい。ほら、なんか、おもじゃんとか作って持っていくかもしれない。
あいやどうします、完膚なきまでに負けたら。わっ、黒ボンジュールより上があったんだっていう。あれ役満ですからね、おもじゃん
で。あれ役満ですからね、
うん、黒ボンジュールは、
黒ボンジュールは役満すから。でもまあ
その上があったんだっていうのを出されたらどうします。もうそれこそですよ。
いやーちょっと自分が想像できないですね、どうなるのか。泣くかもしれないです僕。なんかコントロールできなさすぎて。
なんかあるかな最近。僕は思い立って、
うん、
やったことないことやってみようと思って。
ほうほうほうほう。
あの短距離始めたらどうなるんだろうと思って。
ちょっと面白いですねそれ。
あの短距離始めようと思って。
ジョギングとかじゃない、
じゃないです、短距離です。
はあはあ、それはちょっと興味深いですね、
開始10分で右膝やっちゃったんですよ、ね、俺。で今も痛いっていうエピソードぐらいしかないです今俺。
ああそれまあまあですね。
うん、まあでもまあこれは5分だな、5分も無理だな、3分だな。
どうですかね、僕は面白かったですけど、
うん、
キャンドルジュンに、そうですね、こう、一矢報え入れるかどうかっていうのはちょっと、疑問かもしんないですね。
そうですね。それでまあ、ロキソニンテープ見せておしまいですよ。見てくださいよ。ロキソニンのテープ貼ってんですよ。はぁ、ですよね。かといってキャンドルの話ないしな、されても分かんないし。
いやないですね、
うん、
日本ろうそくってそうこう燃え尽きるのが遅いってぐらいしか知識ないんで僕。
もう俺それ初めて知りましたけど。ああまあでもはぁですよね、
はぁじゃないですか、
はぁですよね。
なんかいつ何が起こるかわからないって考えた時にキャンドルジューンと1時間一緒にいるっていうのはこれはなかなかっすね。
2000万パワーズって誰と誰でしたっけっていう。
あ
いくつぐらいなんですかね、多分年そんな離れてないはずなんですよね。
そう多分ね、うん、
ちょい上ぐらいかなっていうイメージですけど、
同世代っていう感覚ですね。
ほぼ同世代ですよねきっと。
うん。
筋肉マンは避けて通れないだろうっていう。
ああ、
うん。
でも結構こう一般的にあるそのマウントの取り方として、
はい。
2000万パワーズ知らないんすかっていうのが通用しなさそうじゃないですかなんか。
ああ。
知らないのっていうマウントの取り方。
うん、そうですね、もう、うん、柳に風ですよね本当に多分。やっぱりいかに、
うん、
いくら今日休みだったとはいえ、
うん、
いかにぼやぼや生きてたかっていうのをちょっと考えさせられますね。
そうですね、まさか今日のね、
うん、
ポッドキャストが まあ、キャンドル・ジュンの攻略の仕方の話になるとは思ってなかったですし、
うん、
でもそういうなんかね、お題を出された時にもう終始困るっていうね、うん、
そうですね、
困ることしかできないっていう、その自分の力のなさにちょっとね、
別にそのキャンドル・ジュンをどこまで引っ張れるかゲームではないですけど、でも、まあ名前ね、膝蹴り、ただの膝蹴りをシャイニングウィザードって言っていいぐらいですから、別に名前にキャンドルつけたぐらいでね、
うんうん、
いやでもキャンドルチューンどういうことだ、俺だったらどういうことなんだろう。
どういう今何を考えてるんですか。
いやだからやっぱキャンドルジュンはやっぱ自分の中に絶対的なキャンドルがあるからじゃないですか。
ああはあはあはあ、そういうことか、
うん、だからキャンドルジュンって名乗れるってことじゃないですか。
ああ確かに、
やっぱないですね僕の中には、その名前に関して言うぐらいの何かっていうのは
キャンドル的なものが、
そう僕の中のキャンドルは、
うん、
そう考えると、ああそう考えるとやっぱりないな。
ああ、まあ僕もパッて浮かんだのはファンザとかですけど、でもまあ全然僕なんかペーペーなんで、
ファンザっていうのはもうそれは日本人男性全員がファンザですから。
そうですよね、
もっと言えばキャンドルジュンもファンザジュンで、ファンザジュンキャンドルジュンでもありファンザジュンでもあるわけ、そこはあの野暮なところですから。
ああそうか、
うん、やっぱりそれはみんなファンザですよ男は。
ああそうか、
うん、そこは別につける意味はない、頭痛が痛いと一緒ですよ。
なるほど、
うん、言う意味がないという。
いやそうやって考えると、
うん、
まあないですね、こう突出したもの、うん、
そうですね、やっぱり
冠ですからね。
うーん、
急に自分がちっちゃく思えてきましたわ。
そうですね、やっぱり、分かってたんでしょうね、その
うん、
それを本能的にキャンドルジュンを見た時に、
うん、そういうことか、負けたって思ったんですか。
やっぱそうですね、そのキャンドルっていうその、
は
あ、なんでしょう、怪人側の名前ですからね。
いわばそうですね、
そっちですよね、付け方が。
あそうっすね、もうなんでしょうね、なんかが知り合い連れてくとかそういう汚い方法しか思い浮かばないですもん、もうキャンドルジュンに会うとしたら。
そうですね、もう、
うん、
僕らだって、僕らなんてのは言ってしまえばもう50分も暗中模索してるわけですから、話すことを。
本当ですね、
うん、そんなやつらがやっぱキャンドルジュンにね、
あ、
うん、
一方キャンドルジュンはこの時何をしてるんですかね、明日僕か落ち武者さんと会うとしたら。
キャンドルジュンはですか、
はい、今何をしてるんですかね。
あ、
彼は
まあでも意外とそろそろセーターを出してるとかそういうんなもんじゃないですか。
もう普段通り。
普段通りですね。そろそろセーターその慌てる前に、
う
ん、2着ぐらいちょっと出しといた方がいいなって思ってる時期じゃないですか。
やっぱすごいですね、
うん、余裕を感じますよね。
へえ、
うん、
全然緊張してないですね。
そうですね、やっぱり僕らなんてのはほら、
うん、
突然人間ブックスに何の前兆もなくメンバーが増えるとか、それぐらいで驚いちゃってるわけですから。
そうですね、
うん、あるんだなとは思いましたね。
いやこれでね、
うん、
キャンドルジュンがいきなり入ってきたってなったらもう、
いやもうだから構えとくべきですよ。
そうですよね、
うん、こう
誰が誰が誰の知り合いとかって分かんないですからね、
うんうん、あのやっぱドキッとしましたからね。
しました、正直、
うん、誰が来たっていう、あのであの全員が様子見る感じとか、
マノシさんみたいに2週間ぐらい前にお知らせしといてとか
思いましたから、うん、びっくりしましたね。
びっくりしましたね。
あるんですね、ああいうことが。
そうですね、そう一人ね増えましたから。
そうですね、紹介制だったんです。アムウェイと同じですね、やっぱり勧誘メンバーからの、
うん、ああ、
うん、やっぱプラチナムメンバーからの紹介で
僕も仕組み知らなかったんですけど、どうやらそのようですね、はい、
そうです、アムウェイと同じやり方なんですね、う
ん、なんかアムウェイ方式みたいですね。
うん、やっぱり
まあ、うん、今回ねこう新しく入った方もまた誰か連れてきてくれると、
そうですね、その方も
何パーか入るっていう、
うん、こうブロンズからシルバーゴールドやっぱ紹介すればするほどやっぱり上がってきますから
そうですね、
うん、
そう、だから自分の下にこうどんだけこうね、
うん、
こうわーって作れるかってっていうのでやっぱねランクが決まってくるっていう方式なので。
そうですね、だから、うん、僕もまだ誰も紹介してないからずっとブロンズのままですけど、うん、
まあでもそういう意味じゃいち早く
そうですね、
シルバーになったのはまあヒラメグさんですけど。
そうですね、はい、そうですね、チローさん。
そうですね、
うん、そうか、で僕は誰にも言ってないからな。
ああ、うん、ブロンズのままですよ。
ブロンズのままでもまあ今後も誰にも言うつもりもないからな
まあ僕もねブロンズのままなので。
そうですね、もう
そうい
よいよですよ、乗っ取られますよ。
ああ乗っ取りは考えてなかったっすね。
いやまあありえますよ、だってもう僕らなんてブロンズですから。
それは怖いですね、
うん、
いや乗っ取りは考えてなかったな。
やっぱそこはねセイントセイヤ方式ですから。
そうですよね、
うん、
いやなんかちょっと急に怖くなってきました、なんか乗っ取りって言われて。
全然関係ないんですけど、
ええ、
セイントセイヤの、
ええ、
ゴールドセイントの、
ええ、
あの紫龍の師匠いるじゃないですか、あの天秤座の師匠おじいちゃん。
ああ何かはいはい、スターウォーズみたいな、
ちっちゃい、そうそうそう、ヨーダみたいなちっちゃいおじいちゃんいるじゃないですか。
はい、
あのおじいちゃんクロス切れるんですか明らかにクロスでかいっすよね。
シリュウ、まあ、成人用がほとんどですねあれ。
そうですよね、そのシリューは着てましたけど、
うん、
あのサイズ感からいくと、
ええ、
あのおじいちゃん着れないですよね。
まあなんか大体はまあノーマルな体型の人用にクロスって作られてるらしいので、
そう、あのワンサイズってのも納得いかないですけどね。
あ、まあ確かにね、
うん、だって最初カシオスが勝ったらどうなってたんだろうって思いますから。
ああ確かに、そうそうそうそう、
一個も入らないですからね。
あの辺のなんかこう設定のなんていうんですかね、爪の甘さみたいのってやっぱ車田正美先生っていうのはもう問答無用で突き進むっていうところがやっぱかっこいいなと思いますけどね。
そうですね、空中に飛ばされて落ちるとき必ず頭から全員落ちますからね。
そうっすね、セイントセイヤ。何なんすかね、一気も落ちてましたしね、そうやって。
何なんですかね、全員頭が相当重いにっていうことを、クロス着て頭のとこ取れてたりするんですけど頭から落ちてくんですよね、あれ。
ああそうそうそう、
あれは何なんですかね。
いや、やっぱ天才というしかないですかね。
そうですね、車田先生、
うん、
絶対やばい人ですかね、あの人。
やばいですね、あの人は、うん、
車田先生 YouTube やってないのかな。
あの人やってそうですけど
ね。やってそうですよね。
うん、
やってそうだな、車田先生。
あと高橋陽一と
高橋陽一はなんで絵が上手くならないんですかね。体がでかいのか頭が小さいのか分かんないんですよね。
あれのテーマですね。
あれは謎ですね。だって漫画読んでる限りサッカーのルールは当てはまってないですからね、うん、一つも。オフサイドがない世界のサッカーですからあれ。
僕も新しいキャプテン翼は見てないですけど、
はい、
なんかで見たのはチラッと、
はい
はい、なんかもうもはやなんかもうドリブルがもうボールの上に人間が乗ってなんか直線的に動くみたいな、なんかそんなドリブルしてましたけど。
ああまあでもね、言っても、うん、ロナウジーニョも読んでたって言いますからね。
あれ本当なんですかね。
どうなんでしょうね。
うん、
頭小さいなって思ってたんですかね。ロナウジーニョも。
そこだけはまあちょっと思っててほしいですけどね、読者共通で。
うん、ちょうどあれじゃないですか、キャプテン翼ってやってた当時、
うん、
僕らとちょうど同いぐらいだったんですよね、確か。
ああ
翼くんが小5だったとしたらちょうど俺らも小5ぐらいだった
ん
ですよ。
そうかもしれない
ですね、覚えてる限り。だからちょっとなんかその感情移入言ってんじゃないですけど、
うん、
うん、しやすかったってのもあったのと、
うん、
あとプラス私軟活ってあるじゃないですか、軟活だったじゃないですか。
はいはいはい。
で軟活ってうちの学区にあったんですよ。
あ、へえ、
うん、南葛飾中学校ってのが軟活だったんですね。
へえ、
うん、
ほうほう。
でも南葛飾中学校サッカー部なかったんですよ。
ああ、
うん、でなんかちょっとそれが、
うん、
軟活ってそこがなんかモデルなんじゃないかって勝手にその 騒ぎ出して、うん、葛飾が、
うん、うんうんうんうんうん、
でその葛飾区行くとちょいちょいキャプテン翼コラボみたいなことを昔からしてるんですけど、
ああはあはあ、
原作ちょっと読めば分かるんですけど、
うん、
あれ静岡県なんですよね舞台がだからもう葛飾区いまだにやってるんですよ。
あ、マジっすか。
もうだから30年ぐらい。
へえ。
南葛ってことは南葛飾でしょみたいな雰囲気をずっと出してて、高橋由一も多分なんか強く言えないんでしょうね、もう30年もやってるから。
ああ、もう今さら、
もう今さら感が強くて。
へえ、
うん、
ちょっとそれもう詐欺に近いですけどね。
詐欺ですよ。だってもうその区内を走ってるバスとか、
はあはあはあ、
普通にあの翼くんがなんかサッカーボール蹴ってるバスとか走ってますから。
あ、だってそれまあ釣られちゃうじゃないですか、やっぱり。多分ロナウジーニョ来たら多分葛飾区行きますよ多分静岡じゃなくて、
そのもう絶対気づいてるはずなんですよ、もう。
ああ、
でももうなんか耳塞いで、あーって言ってる感じ葛飾が30年。あ、葛飾本当別に何もないから。
ああ
、うん、誇れるところがその葛飾、その柴又、寅さんの柴又があるぐらいで、
あとまあ両津柑橘、こっち亀ですかね。
ああ、まあでも亀有公園っていうないですからね、亀有公園がまず。
ああ、うん、そっかそっかそっか、
うん、まああれはまあ葛飾ですけどね。確かにな
かなか葛飾区なかなかすごいですね、心臓が強いですね。
うん、そうですね。そう、でも、どうせなら、こち亀の方がね、亀ありって思いっきり葛飾で、もっと言えば、うん、秋元さんの事務所も葛飾にあるぐらいですから。
ああ、へ
え、うん。秋元さんでいいじゃんと思うんですけど。
なんでしょうね、ちょっとこう、人間の、ちょっとこう、汚い部分がなんか見え隠れしそうで、なんか嫌ですね。その未だにキャプテン翼を引っ張ってるっていうの。
なんか、まあしょうがないですけどね。
すごいですね。
もうあれですね。時間過ぎたの分かってるんですけど、
僕もっす。
まだあのなんていうか、球を芯で捉えられてないっていうその気持ちが、
今日はそういう日ですね。うん、僕もこういう日は、なんだろう、あんまりこうしょうがないとかあんまり思わないタイプなんで、
まあ、なんか分かんないですけど、今日はちょっと俺は、
うん、
筋トレは強めの負荷をかけようと今決めてますけど
なるほどね。
うん、気持ち的にはね。
ちょっとキャンドルジュンが効きましたね。
そうですね、あんなに引っ張る必要はなかったですね。
まあそうですけど、やっぱりでも避けて通れないじゃないですか、やっぱりこう出したからにはっていうか、
そのなんていうか、ちょっと掘りすぎましたね。
まあ、
うん、
でもキャンドルジューンを扱うにはもう一つしかないですもん、悪口ぐらいしか。でもそれ逃げですから。
そうですね。
ちょっとね、なかなか ちょっと修行が足りんなっていう、
まあでもまあ
今日しましたね。
わかるんですよ、こういう時があって当たり前だとは思うんですけど、だからと言ってっていうね。
ちょっとこう消化不良が凄まじいですね。
だってこんなにお互いこの切ろうとしないっていう。
そうそうそう。
なんでしょうね、その負けるのは簡単ですからね。
簡単ですね。やっぱりこう最後に残ったプライドが、この長引かせてるっていう理由だとは思いますけど。
そうですね、もう、あれですよ、なんかないですか。
流れ的には、
はいはいはい、
あのセイントセイヤのキャラクターがだいたい頭から落ちるっていうところでちょっとこうなんかいけそうな気がするっていうのもちょっとあったんですけど、あの時。
そうですね、でもやっぱりその前のダメージを引きずってたんで、その乗れなかったですね。
はあ、はあはあはあ、あそこでいけると思ったんですけどね。ちょっとあそこで僕が援護射撃するべきでしたね、何かしら。
いやまあでもあれをかぶせてくるのは難しいですよね。
まあむずいっすね、なかなかのあれボッケというかそのね、破壊力なんで。なんでしょうね。ああ今週メックさんと喧嘩すればよかった。
ちょっと一周早かったですね。
一周早かったっすね。ここで実はってなってれば、まあ、まあ難しいですけど、
そういうとこだなと思いますね。
なるほどね。持ってないっすわ。これあれですよ、大体僕自分の経験則から言うんですけど、
はいはいはい、
これ多分僕自分からは多分ポッドキャストやめないですよこれ。
じゃあもうあれですよ、もうこのまま明日までってことになりますよ。自動的に。
このプライドを折っちゃったら多分
ダメです、もうダメです、もう無理ですよ。
ここが最後の生命線だと思いますね。
本当にもう今日は今回のこれは本当に1秒も削ってほしくないです。
ああなるほどね、
もう戒めですよね。
そうですね、これは戒めの回となりますね、自分たちのね。
戒めで今日が10日ですから、僕はもう、毎月10日になるたびにこれを聞き、自分を戒めたいと思いますね。
毎月10日は
そうですね、皆さんほら徳川家康が戦場でビビってしょんべん漏らした時をそれを絵にしたっていうじゃないですか。
ああなんか聞いたことあります、
それと同じですよね。絵にしたいです、これを、今日のこれを絵にしたいです。
忘れないようにね、
書いてもらおうかな、ひらめぐさんに今日のこれを。
うわその絵見たくないっすね。
それをポストカードかなんかにして、
うわ、
飾っときたいっすね。
何でもいいからなんかないっすか。もう、
そうです。今日のエピソードはさっき短距離言っちゃったからな。
あ、
あとあるとしたら、ラクトアイスってあるじゃないですか。
あ、ラクトアイスってありますね。